さあ、美容室行きましょう。ラララララララララ3、はい。衆と共に歩む、その楽しさよ。衆の踏みたまいし、御跡をたどる。一足、一足。衆にすがりて、絶えず、我は進まん。お祈りいたします。愛する天皇とおさま、これからの御言葉の時間を通して、あなたの御教えのうちにある、くすしき恵みに心を留めさせてくださいますように、お願いいたします。イエス様のお名前によって、お祈りいたします。アーメン。本日のデボーション箇所は、創世記26章23節から35節になります。お読みいたします。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜、その夜、彼に現れて仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべ、アブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。その頃、アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか？あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今、主に祝福されています。そこで、契約を結んだ。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシブアと呼んだ。それゆえ、その町の名は、今日に至るまで、ベールシェバという。エサウは40歳になって、ヘテ人、ベーリの娘、エフリテと、ヘテ人、エロンの娘、バセマテとを妻にめとった。彼女たちは、イサクとリベカにとって、悩みの種となった。アーメン。本日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。イサクが、レホボテの井戸の場所からベールシェバに登った日の夜、主は彼に現れ祝福を宣言されます。イサクがそこに祭壇を築いて祈り、しもべたちに井戸を掘らせていると、アビメレクたちがやってきて、平和の契約を結びたいと願い出ます。イサクはその日彼のため宴会を催し、その翌日契約を結び、彼らを送り出します。その後、掘っていた井戸から水の出たことがイサクに報告されます。さて、イサクの息子エサウは40歳の時、ヘテ人の二人の女性を妻としますが、彼女たちがイサクたち夫婦の悩みの種となってしまいます。はい。では、御言葉にもう一度目を通し、最初に示されたこと、書き留めていきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は24節に目が留まりました。アブラハムとの約束のゆえに、主はイサクと共にいて祝福してくださるのだということを、ここから思いました。神様は本当に約束を守ってくださるお方だなと。また一度決めた約束は必ず守ってくださり、途中で覆したり忘れたりなさらないのだなということを思いました。 もう一つは27節なんですけれども、イサクは忍耐の人だなということを思いました。アビメレク王の土地から去っていくときに、争わずに静かに移動していって、井戸を掘り当てていくということをしていたんですが、でも彼の心の中はやはり自分は追い出されたということを思っていたんだなということを思いました。でもそれを表面には表さずに、ただ静かに井戸を掘り当てていって、広い土地まで来たのだなということを思うと、彼は本当に主のゆえに平和を保ち、争わず忍耐をしているということを思わされました。以上です。
はい、私は24節で、神様がイサクに恐れてはならない、私があなたと共にいると、まず語りかけていらっしゃるところに目が留まりました。私たちも日々、恐れとの戦いが人間というのは強いんだなということを思わされました。あと、26節から29節のところで、アビメレクと友人、また将軍、ピコルが、来るんですけれども、で、この彼らが、もう遠く、もう離れたところに、イサクは住んでいたんですけれども、それにもかかわらず、主が、28節で、主があなたと共におられることをはっきり見たと言って、そして29節で、あなたは今、主に祝福されていますというふうに語っているんですけれども、その主の祝福というのは、そのように、イサクに目に見えるように、で、このはっきりと人々に分かるような形で表されていたんだなということを思わされました。あと30節で、イサクが以前のわだかまりを捨てて、平和のうちに彼らが送り出した。そしてまた宴会を持って彼らをもてなしたというところに目が留まりました。以上です。
はい、私は35節に目が留まりました。本当にイサクの人生が順風満帆に見えて、何の苦労も何の神様にずっと祝福されて何の苦労もないように見えても、そうではなくて、やはりエサウという、子を通して、苦しんだこともあったんだなという、そのところに目が留まりました。
私も24節にまず目が留まりました。恐れるな、私があなたと共にいると言葉に目が留まりました。主が共におられるという聖書で、365回書かれているというこの言葉がここでも見ることができ、感謝でした。発見することができて感謝でした。また28節にも目が留まりました。先ほども分かっちゃっておられましたけども、この28節を通して、この主に従って歩む者と共に、主がおられるということは、世が見ても分かるということを、私も改めて教えられています。はい、では、さらに、御言葉を聖霊様に照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また教訓について、詳しく調べながら、黙想し、書き留めていきます。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は29節からですけれども、神様は主と共に歩む人を祝福してくださるお方だと思いました。イサクはアブラハムに倣って主の皆によって祈り、礼拝を捧げているいたのだろうなということを思ったんですね。要所要所、大切な時は特に祭壇を築いて礼拝を捧げていたのかなというふうに思いました。こういう人を主が祝福してくださるのだということを思わされました。また、避けるべき行動ですけれども、34節でエサウが異邦人の娘をめとって、家族にしたことは避けるべき行動だと思いました。つまり、信仰の息子を育てないと苦労が伴ってしまうということ、特に霊的な部分においては、本当にたくさん苦労してしまうなということを思わされました。 きちんと信仰を継承していく必要があるということも思わされました。以上です。
はい、私は26から31節のところ、特に、27節でやってきたアビメレクたちに対して、なぜあなた方は私のところに来たのですか？あなた方は私を憎んで、私を追い出したのにっていうふうに、本当にこの、なんていうか、恨み節というか、憎しみの心っていう、追い出された過去の、傷というか、痛みがあったんだなっていうふうに思わされました。でも、彼の、それに対する、彼らが来たことに対する対処の方法が、模範として示されました。30節で、彼らを彼らのために宴会を催して、飲んだり食べたりしたという、なかなかこう、一緒に宴会を開いてあげて、一緒に食事をしたり、楽しむということは、わだかまりを持っているとできないんですけれども、そういったことを乗り越えて、彼が和解の道を選んだというところに、目が留まりました。以上です。
はい。私は33節を通して、32節から33節を通して、模範をいただいています。イサクは、アビメレクたちと契約を結んだときに、井戸の名前をベールシェバと名付けて、契約という意味にちなんで、ベールシェバと付けましたけれども、付けたと思うんですけども、今回、この33節で、この、アビメレクたちを送り出した後に報告を受けた、この井戸については、シブアと呼んでいて、この、シブアという言葉の意味は、数字の7を表しているそうで、完全で、完全さ、また豊かさがここから表されている。名前を付けた遺作を通しても模範をいただいています。主が与えてくださった場所というのは、すべて完全で、また私たちにとっての祝福であるということを、信仰を持って表現していくというのは、言葉に出して、また名前として表現していくというのは、本当に大切なんだなと。遺作を通して、模範として教えられています。はい。それでは、最後にそれぞれいただいた御言葉を適用していくために、黙想していきます。はい。それでは、分かち合いのできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はイサクが自分の子供たちをきちんと礼拝を捧げる人には教えなかったのだなというふうに思いました。小さい時から主を礼拝することを教えて御心を学ぶのがとても大事だなということに思いました。そうすればエサウもトラブルを起こすような嫁を連れてこなかったろうと思うし、逆にアブラハムはイサクのために主を恐れる嫁を祈って連れてきたのですが、そのようなことをイサクはしてあげなかったのだなということを思いました。そのおかげで家庭がそれほど祝福されなかったのだなということを思って、やはり信仰はきちんと継承していくべきだなということを思いました。私自身もその救われた方々にきちんと礼拝することを教えていきたいということを思わされました。以上です。
はい、私は成長で示されたところちょっと違う角度なんですけれども、28節で、私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのですと、アビメレクたちが言うんですけど、イサクに向かって言うんですが、私ちょっと、今日実家に寄ろうかなと思っているんですが、家族に再三、福音を語ったりはしているんですが、なかなかちょっと、硬いな、難しいなというふうに思っていました。それで、今日どうしようかなと思っていたんですが、とにかくこの私が何かして何か表されるのではなくて、本当に主が共におられることは主がおのずからその示してくださるんだなというふうに、はっきりと見えるまで示してくださるんだなというふうに教えられましたので、 で、とにかく、まあ、行って、まあ、すべきことをして帰ってくるっていうことですね。恐れずに、また悩まずに行くっていうことをできようとしたいと思います。以上です。
はい、私は信仰の継承というのが非常に大切だなということを今日はこの箇所から学びました。私自身も信仰を両親からまた的な親たちから継承していて、その資産を持っているんだなということ、またそれをきちんと私の後の代に残していくことがとっても大切だなと思いました。まあ、自分の子どもたちのことを思ったことと、またで宣教地を離れますけれども、この宣教地にいてまた救われた方々、この方々にもしっかりと継承していくということがすごく大切だなというふうに、まあ、これから続いていくこの地で の祝福のために必要だということを教えていただきました。以上です。
はい、私は24節で、祝福、私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えようという、このアブラハムに与えられた契約がイエス・キリストによって本当に私たちに与えられているということを思いました。私たちがこれを契約を覚えて歩むときに、本当に私たちは減ることはなく、最終的には本当に多くの子孫を持つことができるということを約束していただきました。
はい、ありがとうございます。私はイサクを通して、今日模範をいただいています。現場において体験した状況をこう霊的に洞察して、まあ、信仰を働かせて、まあ、言葉として表現していくということ大切だなと思いました。前回のディボーションでイサクが井戸を発見された井戸に、このレホボテと、そこで、こう井戸を掘っても争いがなかったことから、レホボテという名前をつけて、まあ、今日の御言葉では、このベールシェバにおいて、アビメレクを送り出した後に与えられた井戸を、まあ、シブアという名前をつけています。まあ、シブア、まあ、完全な豊かな多くのという、この死からの祝福を表す名前をつけています。自分自身、黙想したときに、自分にも、祈って与えられているこうクリスチャンネームがあって、自分自身信仰を働かせて、その方向に向かっても前進していく必要があるなと思いました。またその、今日使わされる現場の中でよく霊的洞察を働かせて、このそれを信仰を持って、表現していくことも大切だなと思いました。以上です。最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、それぞれ今日お御言葉いただいたことを心からありがとうございます。どうぞ、今日も信仰を持って私たち応答していきますから、主ご自身が栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。 彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。